ね、最初にお祈りの話について、ね、はい、させていただくと思います。まずね、はい、神様がね、宇宙を、まあ、創造するわけですけど、神様の宇宙創造にはマイナスは一切ないんですね。プラスばっかりなんです。それはどういう意味かというと、例えば光がありますよね。光の表現をね、する場合に、まず闇の類がいるんですね。で光にもね、実の光と虚の光が生まれるね。実の光でも、例えば蛍の光とかね、星明かり小さい光から、ね、太陽のような大きい光ね、人間の大きい光いっぱいあるんですよね。でその虚の光っていうのは、闇をもう一つね、和らげていくんですけど、大きい闇があったらね、闇がだんだん和らげていくと、虚の光生まれてきますよね。ちょうどブラックホール的な闇っていうのは光を吸収するんですよね。だからその虚の光と実の光が揃って本当の大きい意味の光の表現が生まれるんですね。だから虚の光も無限に小さい虚の光から無限に大きい虚の光までね、無限の段階の光が生まれて、また実の光も同じように無限に小さいものから無限に大きい、ね、光まで、ね、無限の段階の光の表現が生まれるんですね。その両方を、ね、合わせて初めて光の表現がそこに生まれてくるんですね。で神様は光の表現を、ね、取りたいわけですね。無限に輝いた、ね、光の表現をありとあらゆる種類の光を全部取り揃えて表現したいですね。だから闇はないんですよね。光の表現だけがそこにあるんですね。でこれは光というふうに例えたんですけど、神様の働き、ね、特性の全てがそうなんですね。例えば善と悪という、ね、2つ要素があれば善だけの表現があるんですね。プラスとマイナスでプラスだけの表現があるね。美と衆というね、美しさが表現されるわけね。美だけの表現があるね。神様の方はそういう気持ちでね、宇宙の全てを創造し続けてるんですよね。その受け方がね、どう受けるかというのがね、まあ大事なんですけど、まずその宇宙創造の働きが、ね、神様の祈りなんです。古事記の中にイザナギの、ね、神様とイザナミの神様でいらっしゃるね。それは宇宙の創造の働きの時の神様の名前、働きの名前なんですね。イザナギっていうのは、ギっていうのはプラスの働きなんですね。イザナギの神様はプラスの極に立って、ね、創造されるんですね。で、そのギっていうね、言霊がギーっていうふうにイーと伸びてくるんですね。そのイーが命、光なんですね。で、命がね、伸び広がって、それも螺旋状に、ね、無限に展開するわけですね。それで螺旋状の組み合わせによって宇宙の全てが生み出されるっていうね。だから命っていうのは神様の本当の意味の宇宙創造の働きを指しているんですね。それがね、無限の無限のチャンネルっていうね、姿で一瞬一瞬新たにね、神様の創造が展開されていくわけですね。だから命っていうね、本当は生きてるだけっていうじゃないですね。そこに美しさも、躍動している姿もありとあらゆる素晴らしいものが一体、ね、一つになって存在するんですね。だから神様の特性っていうのはバラバラに分けられないんです、ね、みんな混然、ね、融合して一体化してるんですね。全てどの角度からどの立場から見るかによってね、ちょっと、ね、見え方が違うだけでしょ、ね、でも全部一つなんですね。切り分けることは絶対できないんですね。全部一つになって付き合っているんですね。だから命と言ってもいいし、光と言ってもいいし、ね、理って言ってもいいんですね。それはその中に残りの全てが含まれているんですね。で、祈りはその神様の宇宙創造の働きそのものを指しているんですね。普通、この世の人が祈るって言うんですけど、その祈りと神様の祈りとはちょっと違うんですね。その場合は、その神様の祈りを、ね、宇宙の創造された無限無限チャンネルのその番組を受けるために祈り言葉を使うんですね。神様の宇宙創造はね、言霊なんですね。言葉でも言霊の方ですね。人の使う方は単なる言葉の方なんですね。神様の言霊が宇宙創造の働きをするんですね。で、人の言葉は、ね、 神様のその創造されたものを受けるための波長合わせのための、ね、言葉なんですね。だから人の言葉によって神様の創造されている宇宙の全てを、ね、感じ取れていく波長合わせでね。だから人の言葉が、ね、大事なんですよね。どういう言葉を使うかっていうね。プラスの大きい言葉を使えばね、高い番組を受けられるんですね。つまらんプラスの言葉では低い番組なんですね。ましてやね、マイナスの言葉だともっともっと低い番組になってね。マイナスの言葉って今日の番組になるんですね。でも人の使う言葉通りの番組はね、全部そうしてるんですよ、ね。神様は全てを尽くして、ね、全てを用意されてるんですね。それをみんなへのプレゼントして与え続けてるんですね。だからそのね、人には自由がね、完全に保障されてるんで、どういう言葉を使って、どの番組を引っ張り出してね、それを味わってもいいっていうふうになってるよね。だから運命は自由自在にね、変えていけるんです、ね。どんな運命でもね、受けて味わえるんですね。だから人の祈りっていうのはね、言葉選びなんですね。どういう言葉でね、祈ってもね、どういう言葉を使っても、その言葉にね、波長なったふさわしい番組がスッと降りてくる、現実化するんです。だから、何も神様にね、こうしてほしい、足取り、頼む必要全然ないんですよ。ね。例えば病気しててね、病気を治してちょうだいってね。でも、その番組が出てくるんですよ。ね。病気をしている状態ね、頼んでる状態の番組が出てくるんです、それはね。言葉通りになるんですよね。だから健康になりたかったらね、いつもね、健康にね、していただいてありがとうございますって言われるね。もっといいんだったらね、無限健康をいつも与えてもらってありがとうございますよね。だから言葉通りの番組がスッと出てきますね。ただこの世のね、世界ではね、今言葉を使ってすぐ出たら困るでしょうね。ね、言葉通りにサッと出たらね、本当は大変だと思いますね。まだプラスの言葉を使い慣れてないけど、ね、マイナスの言葉を使って即マイナスになったら、ね、やっぱり10億円になるかもしれないよね。それですぐに出ないようにしてくれてるね。ちょっと反省時間に、ね、置けるようになってるね。だから今出てるのは過去に使ってきた言葉通りになってるはずなんです。だから形にね、現実に出る前に心の中にね、一応その過去の言葉がずっとね、連続して残されてるんですよね。それが順番に出てくるようになってるんですね。だからその反省して気づけばね、心の中に残ってる間に消せるんですね。嫌なものを、マイナスの言葉をね。それでこの世でね、生きているのは楽なんですね。でもそれに気づかないといけないんですよ。ね、心の中にどういうね、言葉がね、蓄積されているかっていうのをね、しっかり自分でね、その、ね、判断しないといけないね。どういうことが残っているんだろうかってね。で、その嫌なことがね、前のことがあるんだったら、それをありがとうございますのお祈りで消していただくんですね。ありがとうございますっていうのは神様に預けることなのね。そうすると神様は引き受けて消してくださいね。また神様を呼ぶ言葉でもあるね。ありがとうございますっていうのはね。ありがとうございますという言葉は、宇宙の大神様の、ね、働きの全てを表している言葉ですね。究極の神様の名前でもあるのね。最後の、ね、救いの切り札なんですね。何々の神様って呼ぶ必要ないんですね。それもまあいいんですけどね。でもありがとうございます一言で、全ての神仏の名前を、働きを全部中に持つ大きい働きで出てくるね。だから何しよう信じてるからね。この神様の名前言わないとでないんですね。どんな教えを受けて、どんな、ね、団体に属していても、ね、全てに共通して働く、ね、大きい神様の働きとして言葉が生まれているね。ありがとうございますって言葉ね。この一言さえあればね、宇宙のどこからでも、どんな神仏からもね、大きい助けが自然にスッと降りてくるね。だからみんなを仲良く一つにする、ね、接着剤のような言葉でもあるね。でも不思議でしょ、ありがとうございますということはね。 何気なしに使ってるんですけど、いつこれ生まれたんでしょうね。誰が発明したのか、どこかに出したのか、そんなことないんですよね。最初からあったんですよね。最初からね、神様が用意されてるんですね。ただその使い方が、ね、いろいろな使われ方したんですよね。物もらってありがとうございますという人があるよね。親切してもらってありがとうございますなのでしょうね。まあいろんな使い分けをされてきたと思うんです。でも今のね、地球の状態を見るとね、やはり地球を滅亡するかもしれんというのはね、心配するようなね、ことがいっぱいあると思うんです。ね、でもその地球滅亡のね、姿をもう神様は一瞬に消せるというね。完全平和を即持ち帰ることはできるというんですね。地球なんて振っておけばね、一瞬に変わるというんですね、神様の方はね。ただ、神様が働くためにはね、謙虚な心になってありがとうございますってね、唱えて神様の助けを、ね、受けてほしいというね。でもまだ少ないんですよ。ね、神様の助けを受け入れようという人はまだまだ少ないんですね。まだ自分の思い出にしたい人がいっぱいなんですね。戦争でもそうですよね。戦争なんかしていいことないんですよ。ね。でも、過去の恨みを掴んでるんかね。自分のメンツがあるんか何か知りませんけどね。良くないのが分かっててね。戦争するんでしょ。ね、人を殺してね、幸せなわけないでしょ。ね。殺される側もね、殺す側もね。心は地獄ですよね。でもどうしようもないっていう人が多いんですよね。だからそういう争い心ね、憎む心をね、そういうの全部ね、やっぱり消してもらえばいいんですよね。自分で消せなかったら神様にすがるだけでいいんですよね。ただ今まですがり方ね、わからなかった人も多いかもしれませんけどね。どんなマイナスの思いでも、どんなマイナスの言葉でもね、ありがとうございますって神様にすがれば、即消してくださいね。今の時代はそういう時代になったんですね。新しい世紀は特にそういうね、時代に入ったんですね。もう思い通りに生きる時代が終わったんです。ね、思い通りに生きようとしてね、幸せになれなかったんですね。世界が平和になれなかったんです。もうみんな気づき始めてますよね。我の心をぶつけ合ってもね、いいものは何も生まれないってね。民主主義言うんですけどね。偽の民主主義ですね。我の心をね、本当の自分の心を錯覚してね、それを主張するんですけど、ね、多数決で決めたっていうもん何も生まれてないですね。ね、どんな意見まとまらないんですね。だから本当の民主主義にね、これから戻るんですね。本当の民主主義って何でしょうね。ね、神様と一体の自分をまず自覚することなんですね。まず神様から命をいただいて、神様からね、無限の素晴らしいものを、ね、いただいて、そして今ここにね、霊魂魄のね、総合体としてのね、人間がここに生まれて出てきてるんですよね。肉体が自分にはないんですね。肉体はあくまでもね、本当の自分から見たらね、ちっぽけなもんね。爪の赤ぐらい、ね、爪の赤ぐらいのもんですよ。ね。素晴らしく汚いか綺麗かってね、言ってるぐらいな話なんですよね。もっともっとね、自分の本当の姿に気づいていくっていうのが大事ですよね。本当の神様からね、無限の無限の輝きいっぱいっていうね、素晴らしいプレゼントを受けてね、初めてそれが本当の自分になるんですよね。そういう自分からね、眺めたときはね、この肉体なんてもうね、ゼロ以下のマイナスの姿にしか見えないぐらいのね、ちっぽけな存在ですよね。で、本当の民主主義はね、奥の本体のね、本当の自由意志をそこに発揮することになるんですね。本当のね、自分っていうのはね、神様から無限の無限の輝きいっぱいっていうね、受け直しをしている自分ですよね。全ての人がそうなんですね。だから無限に無限に輝いている自分なんです。みんながそうなんですね。全てが神様の姿をとっているんですね。その自分のね、自由意志をそこに発揮すればね、どんなね、意見で一つまとまるんですよ。ね、最初からまとまってるんですよね。 スッと街の方にね、一つにね。で、いうことを全員でスッとしてね、してしまうんですよね。だから地球を平和にするなんてね、あっという間にできるんですよ、本当はね。人を幸せするのもあっという間にできるんですよね。どんないいことするんでもね、みんなが協力し合って、スッと仕上げるんですよね。そこまでいかないと民主主義じゃないですよ、本当はね。本当の人の自由意志をね、そこにね、尊重した姿を取ってないんですよね。まず人間の心はね、思いの心じゃないんですね。感謝を深めて、神様の心を受け継いで初めて本当の自分の心ですね。そこに本当の個性っていうのは輝いてるんですよね。だから個性とは違うんですね。ね。肉体人間の持っているのは、ね、個性なんですよね。腹が立つ、向きが短いね。癖ですよね。だから癖と個性とは全然違うんですよね。個性はその人でないと発揮できないね、宇宙でただ一つの最高に輝いた姿なんですね。これはね、神様と一つにつながった時にね、本当の、ね、役割が与えられて個性が輝いて出てくるんですね。よく言うんですが、あのね、例えば手があるでしょ、指一本一本つながりますよね。これ全体繋がって初めて親指人差し指なんですね。指全部切ってね、並べたらね、わからないんですよ。どれが親指人差し指に決まらないんです。ね。だから神様とね、一つに繋がってこそね、一人一人の役割が定められて、個性を発揮させていただくのね。それも自由自在に変化するんですよね。今、親指の役割したら次、人差し指かもしれないのね。みんな頭かもしれないのよ。ね。足の裏かもしれないの。みんな平等にね、順番に役割を変えてもらって、ね、自由自在にね、楽しませていただくね。でも全体繋がらないと個性は生まれないんですね。だからこの世に生まれてきてもね、どういう役割をするかってある程度決めてるかもしれないですね、本人がね。でも神様とね、繋がって初めてね、この世での個性も発揮できるんですね。まず全体者、神様と直結することが必要なんですね。で、そこから神様の導きも、ね、知恵も力もいっぱい出てくるんですね。そして、生きがいも喜びも生まれてね、楽しくね、役割を発揮しているんですよね。でもそのためにはありがとうございますってお祈り必要なんです。ね。ありがとうございますっていうのはね、そういう意味で、個性を本当に発揮してね、この世での役割、使命をね、天命を果たすためにも必要なんですよね。祈りっていうのはね、本当の祈りっていうのは、ありがとうございますの感謝なんですね。願い事を唱えるんじゃないんです。ね、神様にこうしてほしい、ああしてほしいっていうのは、お祈りでも何でもないんですよ。ね、まあ、そういうのもね、低いお祈りかもしれないですけどね。本当のね、正しい大きいお祈りはありがとうございますですね。神様の働きをそのまま受け取ることなんですね。無限の無限のチャンネルをね、ありがとうございますと受け取ることなんですね。そして部分部分のね、チャンネルをね、心ゆくまで味わうんですね。ただね、あの、全体を総合してね、漠然と受けただけでは、ね、中身が、ね、臭くなるんですね。例えば、あの、音楽の演奏を聴きに行きますよね。一大交響楽が鳴り響いてるというね。最初ね、まあ、素人のね、耳ではね、ああ、いいなっていうぐらいの感じですよね。中身がね、どういう楽器を使われてね、どういう人が演奏してるかわからないですね。ね、プロの人だったらわかると思うんですよ。ね、バイオリンを弾いてて何人いててね、ピアノは何人弾いてて全部見抜けるんですけどね。それをね、詳しくね、分かって初めて総合的にね、聞けた時にね、本当の素晴らしい音色がずっとね、味わえるんですよね。だから部分部分っていうのは、各ね、いろんなチャンネルを順番に体現していくことなんですよね。高いチャンネルも低いチャンネルもね、自由に選んで、それを順番に体験、ある程度してるんですね。そして神様のね、本当のね、宇宙創造の無限無限チャンネルをね、今度は総合してみてね、なんて素晴らしいんだ、最高にね、素晴らしいっていう風に味わっていくんだよね。 だから今までいろんな祈り事を扱ったもん、それが必要だったんだと思いますよね。ね、低い番組も体験しないといけないですもんね。いろんな高い番組をね、心行くまで味わって、で最後には総合してね、全体を見ながら部分を楽しむように変わってこないといけないのでね。だから祈りっていうのはそういう意味でね、言葉を自由自在に使いこなせて、神様のね、宇宙創造のね、素晴らしい姿をね、心行くまで楽しんで味わうことなんですね。祈りほど楽しいものはないんです、本当は。祈りが全てっていうね、本当は全てなんですね。特にありがとうございますってね、この祈り言葉は全ての全てになるんですね。だからこのありがとうございますとなる時の気持ちですよね。願い事を持って祈る必要ないんですね。損するのよ、それはね。これを唱えたらね、何か願いが叶うだろうというなんだよね。小さすぎてね、もったいないですね。このありがとうございますとなるときはもう、ね、純粋な心ね、無心の心でいいんですね。神様のね、最高のプレゼントをね、受けるためにね、ね、その心を整えるためにありがとうございますと唱えてね。そうすると自然にね、神様からのプレゼントをね、無限にいっぱい受けられるに変わるんですね。もう皆さん願うこと何もないんですね。すでに与えられているのに気づいていけばいいっていうね。気づきが増えてくるんですよね。あ、こんなにも与えられていたっていうのがね、よく分かってくるんですね。幸せは探し求めたら逃げていくんですよ。ね、待ってたらいいんです、待ってたら。ね、ありがとうございます。ないで待ってたら寄ってくる、ね。寄ってくるってもうすでにあるんですね。すでにあるのに気づくだけなんですね。特に思いの心っていうのは霧のように立ち込めてね、周りを見えなくしてるんですけど、まずありがとうございますでね、自分の心に溜めた思いが全部消されていくんですね。で、周りがね、霧が晴れたようにね、見え出すんですね。そしたら無限のね、幸せいっぱいあったっていうのを気づいていくんですね。不思議なんですよ、このありがとうございますがね。一日何万回かね、何ヶ月か繋いでみるとよくわかるんですね。本当に周りが輝いて見えてくるんですよね。最初から輝いてるんですよ、みんなね。それがね、見えてくるように気づくようになってくるんですよね。ただ人には真剣さを出さないといけないんですね。真剣さがね、その人の本当の重視を表すんですよね。自分が本当に何を願っているかでしょ、ね。本当に願っているものを手に入れたいときは真剣になりますね。その人の自由意志を定めているんですね、それでね。本当の自由意志が決まればね、神様はね、その人の自由意志を尊重して、必要なものを的確に与えていけるはずなんですね。これは強制的にっては何もいいものを与えられないよね。ありがとうございますってね、言葉を唱えるんでもね、一日一回ぐらい唱えてね、他の時間は他のこと持ってるんではね、その人本当にありがとうに願ってるんだろうかどうじゃないですか。ね、あまりいいものは与えられないよね。マイナスの言葉いっぱい使ってるのをね、プラスのね、っていうものをね、プレゼントできないで受け取らせるわけにいかないでしょうね。本当にプラスのいいものをね、いっぱい受けたいんだったら、ね、ある程度ありがとうございますをね、たくさん言わないとね。神様迷うんですよ。だからプラスのね、プラスのものを無限にいっぱい受けたいというこの意思表示の言葉がありがとうございますですね。それを神様前にね、提出するというのが大事なんですね。そしたら神様はいくらでも力を振るってね、幸せの運命に変えてくれるんですね。強制力使う必要ないでしょ。ね。その自由意志を尊重して助けられるんですね。で、神様っていうのはどこにいてるかっていうんでもね、どこにでもいてるんですよね。天にいてるって天しかいないんですよ。ね。自分の中にいてるって自分の中小さく安室様って言うんですよね。でも宇宙の全てにね、行き渡ってるんですよね。無限の無限の輝きいっぱいという姿でね、 この全方向から自分の中に飛び込んでくるんですね。神様っていうのはね、小さい中心じゃないんですよね。無限の大きい光をね、無限に持ってる中心なんですよね。だから自分の中に探し求めてもないんですよ。ね、外に探し求めてもないですよ、そんなね。そんなちっぽけなね、見方をすると損するんですね。言葉通りになるんですよね、全部ね。だから新たな全徳の無限の無限の輝きいっぱいという姿をね、これがアマテラスオミカミソの姿って言うんですけど、ね、その姿が無限に無限にいっぱいというのがいいんです。ね、アマテラスオミカミ様が全方向から無限に無限に飛び込んでくるっていうのがいいんですね。これはもうね、中からも外からもね、右からも左からも上からも下からもね、もう全てから自分の中に飛び込んでくるんですね。これは本当の神様の姿なんですよ。ね、そういう神様を宙にいっぱい満ち渡っているんですね。全ての次元に、全ての番組に満ち渡っているんですね。だから神様だけなんです。神様だけなんですね。他に何もないんですよね。ありがとうございますという言葉、その神様の全てを受け取るための言葉ですね。ありがとうございます。一言でね、神様の全てを受け取れるんですね。あと何もいらないんですよ。ね。あとの細かい、つまらん言葉はね、受け方を限定するだけなんです。ね。他の言葉を使うと、受け方を限定していくんですよ。小さくしていくんですね。だから最後に一つに絞り込むのはありがとうございますがいいんですよね。あと何もいらないはずなんですよね。祈りのね、祈り言葉の最高のものはありがとうございます。ね、この感謝なんですね。ね、祈りについてはこのぐらいで。
それで祈りで、無限の無限の、言ってられますよね。で、ありがとうございますだったら、魔法元の一番負のあれはあるのに、あるのと、あゆるようなのが足らないのが、無限の無限の運まで入って、全部、母音がこうやって、フンもあり、フンもありということも含めて、無限の無限のという意味も、どんどんなかったと思っています
。難しいこと。
言葉で無限のっていうんでもね、いろんな捉え方あるんですけどね。本当は無限ということは不思議な言葉ですよね。掴みどころないでしょ、無限って言うとね。考えを思いを超えてるんですよね。掴みどころはないっていうのは、まあ、神様は掴みどころないんです、本当はね。掴めるもんだったら有限なんですよね。無限って言うだけで掴めないんですよね。ここにさらに無限のって受けるんですよ。さらに掴めないですよね。その上に無限の無限のって受けるんですよ。でもね、患者の心だとね、把握できていくんです。患者の心はね、神様の心なんですよね。そうするとね、神様の心はね、神様の全て把握していくんですね。これはもう実行だけなんですよね。実行して患者の心にね、戻っていくんですよね。ね、その感謝を大きく、ね、深くしていただくんですね。そうすると、ね、神様の、ね、本当の姿が感じられてくるようにしてくださるんですね。私は今、無限の無限の輝き、無限の無限にいったいうような感じ方でね、感じてるんですよね。もっと上があるんですよね。まだまだ小さいって言われる。無限の上にね、最初はなんで無限をつけるのかってよく言われたのね、うん。無限でいいんじゃないかっていうね。無限の幸せいっぱいで、それで十分じゃないかっていうのね。でもそこにもう一つ無限をつけないとね、神様が与えてくるね、幸せっていうね、本当のプレゼントにね、気づかないですね。小さすぎるんですね、無限の幸せだけではね。例えばこの世のね 自分としてね、あ、無限の幸せいっぱいってね、あ、幸せって思うでしょ。でも自分だけの幸せでしょ。ね、宇宙に無限の人がいてるでしょ。だから無限の人の幸せも自分のものを取り込めばいいでしょ。ね、それ無限倍になりますよね。みんなの幸せが自分の幸せにならないとね、大きい幸せって言えないよね。だから無限の幸せにね、さらに無限を付け加えて無限の幸せって言うとね、ちょっと大きくなるんですよ。ちょっとだけですよ。で、人間だけじゃないですよね。動物も植物も鉱物も、ね、すべてのね、存在がやっぱり幸せ感じてるんですよ、大きい幸せね。その幸せをもう自分のものに取り入れてあるでしょ。また無限の無限のってなりますよね。また時間的に見てもそうですね。今の自分と過去の自分ね、未来の自分ってね、やっぱり全部の時間に自分が存在するんですね。それね、今同時にね、味わいたかったら、ね、過去の幸せも味わえばいいでしょ。未来の幸せも先で味わえばいいね。もう全部先取りしてしまえばいいね。そしたら時間的には無限が加わるでしょ。ね、そこに無限の無限の幸せって必ずね、現れてきますよね。まだ人間はいろんなね、次元の、次元の番組に存在してるのね。一番奥は光輝いて、最高に輝いてるんですね。光を順番に和らげて、いろんな番組に出演してるんです、ね。無限の無限のチャンネルに出演してますよね。でもそのね、すべての番組に似てる自分の幸せを全部ね、ひっくるめたら、ね、また無限の無限の幸せって言うしかないんですね。で、どんな幸せも変化するんですよね。今の幸せね、今掴んだ無限の幸せは、次の一瞬ね、大きく変化した無限の幸せですね。変化し続けてるんでね、常に無限の無限のってね、分かってくるんですよね。まだいっぱいあるんですよ、この無限の無限の意味がね。この無限の無限の幸せっていうのを捉えてもね、まだ小さいって言われるんです。でも絶対っていうね、神様絶対っていう姿の中にはね、そんなもんもね、取りに足らんっていうぐらいのもんがいっぱい詰まりに詰まってるっていうね。そして常に新たに変えてね、同じことを二度と繰り返さないっていうね、同じものは二つと使わないっていうね、その宇宙創の鉄則があるらしいですね。その鉄則のもとにね、無限の無限の幸せをいっぱい与え続けてくるっていうね。でも今までね、みんなお客さんになって損したでしょ。もう過去のは掴めないんですよ、もう。お客さんになった分は戻ってこない。でもこれからの分は受けないと損ですよ。ね、一瞬一瞬ね、新たな無限の無限の幸せが降り注いでくるんですね。それを早く早く受け取ってね、味わうのがいいんですよね。
それでは、じゃあ、このメッセージで。28年ぐらいなんですけども、さっきちょっと今テーマで言っていたのを、次の、夜の時点のテーマは、これから下さんの話をしてくださるというような人が出てきました。なのが、とても大切なので、
聞いてくださいね。あとはもう自由に何でもご質問ください。はい、
今の時間、この時しか今の時間はないので、後で捕まえて、質問したいと思います。今の時間は、何でも伝えてくださるんですけど、ありがとうございます。生まれてる方々は、それはやめていただきたいということで、言われてますので、この時間を活用して。
はい、どうぞ。
Thank you.
必ず来るんです、うん、はい、ありがとうございますってね、一言唱えるのもね、自分が唱え始めたんじゃないんですね。神様がね、助けに入って唱えさせてくださっているのね。それを順番にね、回数多くしてね、中身を濃くして、それで神様が助けに降りている姿がどんどんね、それに比例して現れているんですね。はい、神様が気づかせてください。大丈夫神様の方は一人一人をね、ずっと見守り続けてるんですね。頼んだから守ってるんじゃないんですよ。ね、神様が本当の命の親ですよ。ね、みんなの本当の親なんですね。本当の幸せを願い続けてくれてるのが神様ですね。だから幸せへの最短コースを歩み続けられるように守ってるんです。ただ、マイナスの世界へ降りたって言ってもね、マイナスじゃないんですよ。早くそれにね、いろんな勉強をね、先に済ませてもらって、最短講座やるんですよ。だから無駄な勉強は誰一人ね、何もしてないんですよ、ね。みんな必要な勉強になってるんですね。感謝を深める意味の勉強なんですね。謙虚になるための勉強ですね。素直になるための勉強ね。早く神様を感じ取るための勉強ね。神様のプレゼントを全部受け取る勉強なんですね。ただ一人一人ね、勉強の仕方は全部違うんですよ。ね、同じね、歩み方知れないでね、みんな歩み方が違うだけなんですね。だから自分は自分だけのね、最短コースの道を歩んでるんですね。だから自分の生き方を人にね、真似しなさい言えないんです。人は人でいいんですね。自分は自分でいいんですね。みんな神様に守り続けられてるんですね。そのね、気づく時期が来れば、ね、必ず神様が気づかせてくださるね。ありがとうございます。唱え始めたのもね、神様が唱えさせてくださっただけ。ね。人の力で、ね、自分の力で何かね、そういうふうに唱えるんだったんか、そんなこと絶対ないですね。必要に応じてね、神様の方からね、そういうふうにね、変えてきてくださるだけなんで。だから、ありがとうございます。唱えてない人がね、悪いんじゃないんですよ。まだ時期が来てないだけでしょ。唱える時期じゃないね。必要ないんでしょ、まだね。必ずそのね、必要とする時期が来てね、神様が唱えさせるんですよね。だからまず自分がね、しっかりと唱えさせてもらえるようになればいいですよね。それも自然に無理なくでいいですね。はい。はい、どうぞ。食べた。
いや、まあ、夫婦の、まあ、ちょっと話なんですけどね、家がですね、まあ、たまにこう、ほこりで汚れてる時があるんですよ。うち、安いマンションなんですけどね。で、まあ、疲れて帰ってくるんですけど、ほこりを見てですね、ちょっと汚いなって言うんですけど、まあ、掃除をね、まあ、してくれへんかっていうのを言うんですけど、まあ、私も疲れてるけど、やりがいな男に言われた時にムカーッと来るんですよね。ありがとうございますって感謝の気持ちは持ってるんですけど、その感情はね、ふわっと湧き上がってくるんですよ。ムカつきの感情っていうのずっと抑えられない自分っていうのがいてるんですけど、それはそのまま出してそのままストレートに見たら方がやっぱりそれが自然体でいいですよね。
最初から自然体だったらね、ホリ見てね、ああ、私はホリ高き男なんだって言えばいい。
だから自然によって振る舞ったらいいわけですよね。感謝してるから、自分がその金とか一点とかね、ちょっとこう汚れてるからっていうのは、自然体でいいわけですよね。
自然体にね、はい。 いいね、それで。楽しめば。
だからまあ、怒りの感情とか、ムカつく感情とかも出てきても、それはそれとして、あの普通に、まあ、普通にやられたら、まあ、怒ってしまいますけど、ね、自然に、そこでまた相手に気づいてもらうという形で、夫婦関係を。いや、あの、やはりね、その、私、会社経営してるんですけど、社員さんに対して感謝の気持ちで、ものすごくね、あの、外ではものすごくいい人なんですよ。家に帰って、やっぱ嫁さんと、やっぱり二人に会うと
で、甘えてるんですね。
甘えて、頑張って、無活気モードに入ってしまう自分がいてるんですよ。結構、やり合ったり、夫婦喧嘩をしてしまうんですよ。それの対処方法を教えていただいて、無活気感情が出てこないような方法とか、ありがとうございますって、なかなか抑えられないと言ってるんです
よ。ね、あの毎日ね、新婚気分にならないといけないよね。ね今日一日終わりっていうふうに考えるんです。もう今日一日だけでね、もう帰ってしまうっていうふうにね。毎日新しく結婚し直して。そしたらね、大事にしますよ。新たにね、毎日結婚し直すという。一番最初そうだったでしょ。ありがとうござい
ます。もう一つ、
はい、
まあ、おとついなんですけど、会社でですね、まあ、昼休み時間1時間ずつ決めてるんですけどね、まあ、社員さんが食事出て行って、うん、まあ、あの1時間が1時間10分になり20分になり、なかなか帰ってこなかったことが前にあったんですよね、半年ぐらい。その時僕ものすごく厳しく叱ったんですよ。時間は1時間やとね、うちは別に会社はもうその時も業績上げて時間がかかんねえからってことで言うたんですけど、またそれがあの1時間21時間30分で帰ってこないんですよ。僕も携帯に電話したらですね、私はあの測量の仕事してるんですけどね、彼はその現場に行ってたわけですよ。で、一人も事務所でイライラまたムカつきモードに入ってですね、カーッとなってたんですけども、結局やっぱりこう時間っていうのはやっぱり決められてる数字じゃないですか、1時間っていうのは。やっぱりそれを超えたらやっぱこう厳しく言うんですけど、その言い方がですね、まあ、考えなあかんけど、どうしてもこの、ムカーっていう気持ちがですね、出てくるんですけども、ね、それはどうやってコントロールしてるんですか、
ね、やっぱり相手をね、信じきるのが大事よね、プラスに対応してね。遅れたらね、何か事情があってね、仕事に没頭してるとかね。何かがあって帰れなかったとかね、逆にね、だから心配してあげた方がいいね。
そこはね、あの昼行くの漫画喫茶なんですよ。漫画を読んでちょっと時間ぼっとしていっちゃって、
漫画じゃないのか。そこはね、あのやっぱりね、測量の仕事をもらうために行ってる。いいんです。
漫画喫茶で食事してるんです。
そこで食事することによってね、はい、いろんなお客さんとるんじゃないですかね。そこで商談をまとめる役目だね、漫画読むふりをしてね、ね、いいお客さんいないかってお互いってもう会社のために一生懸命働いてる。
仮に遅れてきても別にあの厳しく注意しなくていいんです
。その時ね、あのちょっとね、遅れたの心配したよっていう方がいいですね。
あ、遅れて心配した
よ、うん、ね、なんかあったんじゃないか言ってね、
あったんじゃんかとかって言われて、
途中で事故になったらな、大変な思ってね、探しに行こう思ってたね、言うてね、
うん、どうぐらいの本心の思ってなくても、はい、本心の思ってなくても商品証明する方が
いいんです。いいんです。
演技した
い。演技でもだんだんと本物になりますから、うん、やっぱり相手に対する思いやりに、ね、言葉に表現するという意味ですね。今新しいものですよ。はい。 ただその心に溜めた分がね、自分に気づかなかったたくさんあるんですね。過去にね、使った言葉、過去の思いが全部ね、心に傷つけられてますよね。でそれをね、やっぱり、ね、気づかせていただくというのは必要でしょ、ね、だからいろいろ浮き上がって浮かび出ては気づかせてくださるね。ムカッとする心出てきたっていうね、あ、これまだ溜まってるんだっていうふうに気づけばいいでしょ。その消し方ですよね。ありがとうございますって唱えた時に初めて、神様に渡して消してもらうね。それもしありがとうございますって唱えなかったら消えないんです。だからもう消すチャンスを与えてもらってるね。心の中のね、マイナスを全て消してくださるっていうね、この貴重なチャンスを与えてもらったって思えばいいですね。だから今思うこととね、浮かび上が出てくるのとは全然違うんですよね。今の自分はプラスに持っているね。でもね、心に溜めたマイナスが浮かび出てくるっていうね、両方あるんだよね。そうです。はい、そうです。過去の、ね、心に溜めたマイナスを、ね、消してもらうためにっていうふうにね、別に考えているよね。で、自分のだけじゃないんですね。周りの人の分も心に入ってくるんですよ。周りの人のマイナスの思いもね、必要だった自分の心にそっと浮かんで出てくるんですよね。これは周りの人の思いを自分が消す役目 ね, ね。ありがとうございますと唱える人は、ね、周りの人の思いも気をつけて消してあげないといけないよね。だから人助けでしょ、大きいね。だからどんなマイナスの思い出てもいいんですよ、ね。出てきても大丈夫ね。ありがとうございます全部消しきれば、自分も人もみんな幸せにしていけますよね。大きい働きの仕事なんです、これは。ね、それは、ね、人に知られずに、ね、大きい働きするね、陰徳の積み方の一つなんあの一番下から見ればね、どんなものも美しいですよね。一番下から見ればね、そうですね。神様は美の表現をね、表すわけですね。じゃあ味わう方は一番下から味わうのがいいですね。一番謙虚な心で、ね、一番下から味わうと一番小さい美もね、感じ取れるんですよね。途中の立場だとね、上はいいけど下は悪いんですよね。だから一番下へ降りる方法もね、感謝業をしてるうちに無限に謙虚にしていただくよね。本当はそうでしょ、ね、無限の病抱えた状態から見たらね、病が一つ減っただけでも嬉しいでしょ、ね、だから万病抱えてみてね、万病を消してもらった状態に無限に幸せですよね。その上にね、あの健康を加えてもらうんでしょ、ね、さらに幸せになるという感じでね。だからもう幸せを、ね、発見するためのいろんな勉強ですよね、みんなね、はい。
まで五感をされてるという 少しを判断されている人がいらっしゃいますので、まあ、そういうことをずっと学んできたときに、まあ、あんまりその病院の人というのは、楽天の交流を考えているんですね。で、そうするとやはり気持ちがすごく、その人たちの状況を考えているし、したんですけど、その日本語と、まあ、その赤、運までのことなので、それと日本人、すごく増えている。まあ、そういったところをちょっと知ってみます。で、究極にありがとうございますので、ちょっとびっくりしてるんですけど、まあ、そういう経緯がありますと、すごくよくこれは分かるんですけど、その、まあ、このことを日本人がずっとこう、言いたいのために、この古文書などと、その発見された時に、その古代、重大なことが出てくるとか、古代の時に、そういうことができます。だから、すごく深い、あの、深い人だから、ちょっとその、自分のこう、経緯を知りたい。
ね、あのもともとは神様の言霊がね、宇宙いっぱい鳴り響き続けてるだけなんですね。うん、もうそこに全てがあるんですよね。天から降ってる力湧いてるっていうね、神様の光の言葉がね、ずっとね降り注いでるんですね。うん、ね、その言霊をちょっとだけキャッチしてるのね。ちょっとだけね、ほんのちょっとなんですね。だからそのキャッチしたものをね、人に教えるときはね、苦労しますよね。表現の仕方がないんですね。それでいろんな言葉が、まあ、つまらん言葉ですよ、それもね、生まれてるだけなんですね。例えばね、地球をね、自分が実際体験してみたらそうでしょ。これが地球なんだっていうのね、本当に感じたときにね、他の人何も地球知らないのよ。地球とはどういうもんかって教えるときにどうされます？丸い球を書きます？書けないでしょ。ね、これが地球だって丸いもん示すぐらいでしょ。ね、本当のね、あの、本物から見たら模型の模型のさらに小さい模型のさらに模型っていう感じにね、そのぐらいの表現しかできないんですよね。で、人を使う言葉は全部そうなんです。神様の言霊を表現するための、ね、模型の、さらに小さい模型の、もっと小さい模型のっていう感じでね、ちょっと残るだけなのね。あるんです。うん。だから、あっていうね、言葉もね、あっていう言霊が神様の中にあるんですね。だからそのあっていう言霊は、神様の言霊は無限に分かれるんです。同じあでもね、無限の種類名があるんです。でも、このように降りてくる、ね、言葉の「あ」は一つなんです。表現しきれないよね。あまりにも単純すぎて、小さすぎて、つまらなすぎてっていうね。でもその記録。いや、特殊って言うほどではないんです、うん。日本人とか外国人とかね、その同じ地球人じゃないですかね。だから同じ宇宙人でしょ。うん。だからそんなつまらん分け方は必要ないですね。同じ地球人っていう方がいいですね。世界の言葉は共通語なんですね。だからどれだけね、神様の言霊をね、把握してるかだけの問題なんですけど、把握できてないよね。また把握するのも不可能なんですね。把握してもそれをね、このような形に表現するのはもう一つ不可能ですね。だから言葉を超えないといけないですね。言葉を超えて神様の言霊を、神様の創造の働きをね、しっかり直感で把握していく方がね、よりよく分かったことになるんですね。いろんな古文書たくさんあるんです。でもね、本物は残ってないです。ね、つまらんですね。小さい残骸が残ってるだけですね。それに縛られない方がいいですね。本当の神様の働き、そんなちっぽけなもんじゃないですからね、はい、
あと多分お一人ぐらいで、あと聞きは、あの、午後のなんか後の質問とある方は書いてもらっても結構です。書いてもらったらいただいてもいいです。あと、じゃあ、お一人、またやってない。あ、そうだよ。質問だけど、ちょっと、どなたか、ぜひ、
はい。 ありがとうございます。
ありがとうございます。お参りですけれど、きちんとお参りをして、言葉に出して、お参りの場合と、そっちが、自分の家の中ですね、仕事をしながら、この日本に常にその言葉を言ってるって思ってるんです。どういうふうに努めてるんですけど、それの違いが大きいんですけど、言葉に出すと、うちの中で、ただ、ずっと一日ずっと、気がついたら言ってる。
もうすべていいんです、それで。すべていいんです。
はい。
どういう唱え方しても、一度以来でいいんです。はい、もうすべてプラス変化します。出しても出さなかったも大丈夫ですね。はい。どちらもプラスの働きになります。はい。
とりあえず、それじゃ
あ。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。